こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今週はデザインの力でございます。
は
い、
今日はですね、デザインの力、じゃあデザイン、何をデザインするかっていうことをですね、ちょっと皆様と一緒に、なんかこう紐解いていけるような、あ、そういうふうにデザインってするんだ、デザインを使うんだということが何かですね、気づきとなるような、あのプロセスでお話ができるといいなと思うので、ぜひですね、今日はですね、皆様お手元にスマホを置きながらですね、画像を見ながらこの音声、この番組を聞いていただきたいなと思うんですね。
はい。
で、今日はですね、水を売るというテーマ
面白いですね
面白いんですけど、まあ、ある意味海外ではお酒より水の方が高いわけですよ。
お酒よりも？
そうです、普通です。
そんな貴重なんですか、水というのは。
そうなんです。それぐらい私たちにはもう、飲める水をトイレに使うなんていうのって、それを流し続けても水が枯渇しないっていう国って、相当稀有なんです。
住んでるとわからないけど、当たり前だと思っちゃうけど、海外に出てみればそのありがたみがわかるということですね。
そう、そして、まあ、海外に出てもそのありがたみは私たちは分からないんですけど、気づけないんですよ、気づけない。だから、で、つまり水を売るって、私たちが小さい時、水なんか買ったことなかったですよね。
なかった。蛇口をひねれば
の、いつの頃から水は買うものになったんでしょうかっていう。
ウォーターサーバーとかってことですよね。
いや、ペットボトル。
ペットボトルもそうですね。
ペットボトルの水って40年前なかったっすよ。
なかったっすか。
そんなことになったのは20年前はもうありましたよね。
そうですね。具体的には分からないですけど、
このね、僕はまだまだその水ビジネスは日本人にとっては意識ないんだけど、世界的にはなんでこんな、日本のある意味資源、石油よりも水なわけですよ。これをもっともっとね、海外に売っていくには、それをブランド化していくだったり、水のそのをデザインしていく、ブランドとしてデザインしていくっていうことが全然できるなって勝手に思ってるんですけど、今日はね、その中で2つなるほどというところをね、少し皆さんと一緒に紐解いていきたいんですけど、一つ、水のブランドで、これはですね、国はどこですか、調べていただきたいんですけど、ソランデカブラス、ソランデカブラス、
ナチュラルミネラルウォーター、見たことありますよ、青いデザ、なんかペットボトルっていうんですか、
なんか見たこと あります、ないですかね。
あります、あります。
で、ちょっとかっこいいボトルで、高そう。今水っていくらぐらいで売ってるんですかね。500ml のが100円とかですか。
100、まあ、そうですね、その前後で売られてると思いますよ。
これはね、150円ぐらいなんですよ。
まあ、だけどそんなべらぼり高くないっすね。
でもね、これが、そうべらぼり高くないんだけど、これね、歴史がありまして、紀元前2世紀から戻ること、紀元前2世紀から発祥している水っていう歴史がありあるんですけど、実際あるんだけど、その歴史を背負った水ですよっていうブランディングで売ってるんです。
じゃあ、そんな昔からある、こう、水、はい、
伝説の水、つまり病気が治ったとかねっていう逸話なので、逸話でしょう。定かではない、まあ、科学的には実証されない。でも、そういう童話とかってね、科学的に証明、例えば桃から 人間が生まれるのかなんて文句つける人はいないじゃないですか。だからこの水はあのその昔紀元前2世紀の頃は病気が治ると歌われて人が飲んでたっていう水ですよっていう、いうのでそのボトルのデザインの変遷が、うん、実際に2世紀頃はですねこの陶器ちょっと南雲さんだけにそのこのソランデカブラスの歴史がですねずらっと載っているサイトがあるんですけど、はい、とっても面白くてですね、はい、うん、こうやってあの入れ物が紀元前2世紀16世紀18世紀19世紀20世紀って言ってまさにグラスのデザインその入れ物のデザインが
お
なんですか2000年にわたって、うん、デザインされ続けてるわけです。
もう最初壺じゃないですか。
壺です、壺です。それが1997年にこの青いボトル、うん、あのガラスのボトルに変わってそこからこの青いあのボトルに変わってってるっていうこういうですねこれ、まあもちろんあ歴史があるなってこう見ると見えるじゃないですか、
うん、
でもこんなのって言っちゃ失礼ですけども、日本にいくらでもこういうあの歴史をたどって実際にあるものをたどってあのそれをリニューアル今の現代にデザインしましたなんていうことって、うん、いくらでもできると思うんですよね。
はい、
でそれぞれの地方で水に紐づいた逸話、ね、それは科学的エビデンスなんかいらないわけです。逸話だから、ね、これによって、ね、不治の病が治ったと言われている水ですとかね、そういう源泉の水いろいろあるじゃないですか、
うん、
何かでそういうものをですね大切にこう歴史としてまあ、実際にあの継承してデザインされ続けてるんだけど、ポイントはですね中身は水なわけです。
まあそこは変わらないわけですよね。
で、うん、ねコンビニに売ってる日本の水とこれが並んで例えばこの歴史を語られた時になんかすごそうだなって、うん、この水はきっと高くてそれは高くて当たり前だよねっていうことが納得しちゃうじゃないですか、
うん、
でこのまあ確かブルーのボトルでデザインもなかなかいいなって昔から私も思ってて、うん、いろいろ調べたら、
うん、
やっぱりこういう、うん、過去のものをこうストーリーをですねそれを、まあ、今形化してで実際にこういうあの歴史がありますよっていうね、なのでとは言わないけど、そしてこの金額です、買いますか、あなんかすごい良さそうな水です、でも水ですっていう変わらないですっていうだから水を高く売るとか、
うん、
あのそういう発想が日本にはまだまだないなと思うんですよね、まあ、例えば瓶詰めの750ml、まあ、ワインと同じボトルだとしましょう、
うんうんうん、
それを海外で2000円で1本2000円で売ろうとした時にどういう立て付けを作れるかなって勝手にいろいろ妄想したりするんですけど、
うん、
そんなことをですねあの調べていたらあの
いい、ね、
とんでもない球を見つけましてこれね
調べてますね、
スタートアップ企業で、スタートしたのがたった2019年カリフォルニアにあるスタートアップ企業で水をラベルを缶で売ってるんです、
うん、
今度こっちは
缶
で売ってるだけで190億3年で約1000億ね、これもねちょっとこれね皆さんあの番組聞いているこれリキッドですっていうのかな、ちょっと待って
リキッドです、
米国スタートアップリキッドですって入れると缶のねこれ普通に見るとビールじゃないかっていうようなデザインなんですよ。
へえ、あこれが
これ水です、ただの
なんか全然水に見えないですね
これやっぱねアテンションがめっちゃ効いてるんですよ、うん、デザインのアテンション、
つまりえ、
うん、まずこれ水です、水くださいって言って、
うん
ね、レストランとかでこれ出てきたえ、うん、ってまず思う、注意です、注意を引く、
引きます引きます、水だとは全く思わない、
まず 概念、今まで水っていうとペットボトルか瓶ですよねっていう、
うんうんうん、
これね、スタートアップの、まあ、すごいのが、あのとコンセプトがお酒を飲む場で飲んでもダサくない水、
ダサくない水、
うん、2019年に4億だった売り上げが、
うん、
今では約1000億
190億円
は、水って缶を変えて、しかもデザインだけですよ、どこにコストがかかってるんですかっていう
まあデザインってことでしょうね。
だからね、1本これ3号缶500缶なのかな、1本ですね今13ドルだから、
うん、
140円としたって1800円ですよ。
お
これに合わせたかっこいいドクロの T シャツとかロンティーとか、うん、帽子とか、うんうん、まあ、そういうグッズも販売してるわけですよ。
なるほど。
これによってちょっと、うん、酒場でバー、どっちかとスタンディングバーみたいな感じ、アメリカのね、
うん、
でそこでちょっとあのやんちゃなやつらが、
うん、
あのお酒と一緒にグラスであいつ水飲んでるぜみたいなそうじゃなくてそこにこれがあって もうお酒にしか見えないじゃないですか、うん、
ですね、
っていう ね売る場所、売る場所、うん、誰に売るか、売る場所でそれどう見られるかっていうのが全部コンセプトが、そのコンセプトに基づいてデザインを落とし込んでいて、1本1800円っていう、
ね、
そ3年で4から190億っていうね、どうですかっていう、このデザインの力、ね、中身水ですよ、同じですよ。
もうこれ杉林さんがやった方がいいんじゃないですか、もうここもうだってここ手出してないから、
こういうね、うん、こういう研究をね、多分なさってらっしゃらないじゃないかって、
うん、
日本の、ね、ビバレッジ、ね、ブランドのメーカーさんたちは本当にですね、ちょっとねこういう少しなかなか目に触れない、耳に触れないような、ちょっと海外のデザインでどう売り上げを爆発させてるかみたいなね、で過去の、うん、その過去もそういうことをうまくやってるんで、やっぱりアメリカうまいっすね。ヨーロッパはブランド、
うん、
ヨーロッパはブランドの国、アメリカはデザインの国なんですよ。ブランドって簡単に言うと何かちょっと、まあ時間をかけて作ってる、うん、まあ うちの会社創業500年ですけどもみたいな、うんうん、あの1000年経ちますけどもそれで部活なんて、うん、まあまあ、あの昔から創業はしてないけども、いかにもなんか、
うんうん、
ものすごい長い間やってるような企業に聞こえるじゃないですか、
うん、
あれができるのは、あれはアメリカではできないです。アメリカとはいっても300年ぐらいの歴史しかないので、
まあ、そうかそうか、
だからアメリカ人がどうやって物を売っていこうかっていうところに使ったのはデザインの力なんですよね、うん、ああってパッケージを変えて世界観作って売る人を決めて特化してやっていくっていうね、いうのはやっぱアメリカの売り方とヨーロッパの売り方は違うんですけど、ちょっと日本の僕たちもっともっと私たちならではの、ね、売り方があるからって、ちょっといろんな世界にそういう提案を私がこれからしていきたいなと思ってね、この番組をちょっとあの革新していきたいなと思ってますので、ちょっとこんなね、なかなか触れそうで触れない情報だと思うので、
本当です、ね、
あのそんなことです。皆さんの、うん、と事業とかね、会社とか個人の、まあ、サラリーマンの方でもこういうふうにやったらこんだけあの世の中に提供できる売り上げが上がったりとかね、あの事業が拡大していくってことが可能なので、そんなアイデアをどんどんどんどん届けていこうと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
売り上げを爆発させるのはデザインや。
いや、なんでちょっと関西弁っぽくやったのかなと思って、そこがちょっと
降りてきましたね。
降りてきましたね。
何かが。
いや、デザインやっていうね。なんかこう。
デザインや、本当ね。なんかあの岡本太郎大先生思い出し、芸術は爆発だじゃないけど、
いやもう本当にそういう勢いですよね。
いやもうもっとね、その本当に大手企業、大手、いやでも大手じゃ難しいのかな、 やっぱりそのスタートアップだったりベンチャーがですね、こういうデザインの力にまだまだね恐ろしいデザイン眠ってますから、それはねもっともっとねあのいける余地が日本には本当に多いと思ってるんですよ、だからデザインで経営できるって、うちの会社もそれで作りましたけど、経営もデザインできる、そしてデザインであんだけのことを水で200億、3、4年で200億作れますせ社長頑張りましょう
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
番組への質問感想はデザイン系研究者のオフィシャルホームページからお願いします。そして杉林さんの公式 LINE アカウントもぜひご登録ください。それでは次回もよろしくお願いします。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。